YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日8月23日火曜日、第379回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな接収流は、次期江本、増野光晴さんからのご紹介。学芸大学駅そば、居酒屋、インファームさんのおご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先週は夏休みということでね、一週間お休みをいただきましたんですけども、まあよくよく考えてみるとね、年間を通じてお正月休み以外に、まあ私事ではございますけども、入院した時以外はですね、ほとんど休みらしいお休みなどなくて、なんだかんだ言いながら、まあ7年4ヶ月あたり、お送りしてまいりました学大 FM にとってですね、まあ夏休みというのはもう取ったことも考えたこともなかったという意味ではね、この時期にただの一週でもお休みをいただけるとですね、まあ、いろんな意味でどれだけありがたいかとかね、まあまあ楽で助かるかというようなことが実感されたわけでして、改めて、学生自分の夏休みが懐かしく思い返された、そんなそのまんまことキーボーイトと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、貴重な休日なのに、ああしまった、今日もアホほどに寝てしまったどんだけ寝るでも23日火曜はラジオです、張り切っていこう、そして名店弁当もバカ売れの日はおかげで気持ちよく帰ることができるから、明日もまた売れ売れになりますようにといった、日々女優とお笑いのコンビネーションをめくるめく万華鏡のように味わい演じておいでの、そんな学芸部第4週目女性サブパーソナリティはこちら、
西尾ゆり子です。
はい、そんな西尾さんとお送りしてまいります学大 FM ですけども、さあさあ、学芸部名物、お笑い担当集団はい、西尾さん的にはどんな、はい、これまでの印象とか近況を教えていただきたいんですけども、いかがだったでしょうか。と言っても、まあ、この前だからね、全然久しぶりって印象なくて、
そうですね。
めくるめく。
まあ6月に
秘密の一夜を。
いや
もうでも6月になりますかあれ。
あいや6月に、うん、この放送して、
はいはい、
次8月だと思って2ヶ月空くんだって思ってて、うんうん、
はいはい、
で8月の頭にこうお会いしてこう秘密の一夜を過ごしたわけです。
ちょっとリスナーの皆さんには言ってみますけど、秘密の一夜って言ってもですね、はい、ただまあ飲んだくれてですね、よくカラオケ屋まで牛丼の出前をしなかったなっていうぐらいのもんで、
そうですね、
まあ飲んじゃ食べちゃ歌い、
はい、
歌ってはまた飲みみたいな、
はい、
そんなめくるめく一夜でしたけども、
はい、
まあまあ本当に、楽しく、
はい、
いろんなまたお話もさせていただきながらの一夜でしたが、
そうですね、深々といろいろ、
どんな印象だったでしょうか。
いやー、ま、とにかく飲みましたね。
飲みました
多分かれこれですね、7時半、12時間ぐらいは多分飲んだんでしょうね。
あね、普段でもやっぱりそれぐらいいけるわけですよね。でということは、
そうですね、最大19時間なんていう記録もあります。
久しぶりにやりましたからね、
久しぶりに、
はい、でまたもっぱらムード歌謡で、
そうです、ムード歌謡いいですよね、ムード歌謡ね
また行った先のお客様もね、
はい、
そういった感じがお好きな方がおいでだったりとか、
で
私の CD 持ってるとかお客さんもいたでしょ
そうですね、
私、はい、キーボードの CD 買いました、中目黒でみたいな
目黒川墓場でしたね。
でも分かるように目黒川墓場の方がいいよみたいなお褒めの言葉もあったり で、
ね、
いかにこう地域に、ねね、根ざした活動をしてるかっていうのをご理解いただけたと思うんですけども、
はい、
まあまあそんなね、西尾さんと今週もまた1ヶ月ぶりの放送という形にはなるわけですけども、
はい、
前回はどんな感じでしたっけね。
前回は、はい、あれです、7月18日にライブがあって、その時の、
うん、
ミュージシャンの方が2人いらっ
しゃって、そうだそうだ、はい、楽しい、
はい、秋山さんと、
はい、
ゆうやさんと、
床屋さんの床屋さんって美容室やってるっていう、実家でだからほらギターの彼が、
そうなんですか。
そうよ、それ何聞いたの
失礼しました。
そうそう、で四ツ谷でライブがあるって言うんでね、
うん、
で僕の彼は僕のイケメンの彼ばっかり見てたからでしょ。
ああ、いやいやいや
ね、はいはいはい、まあまあそれにしてもそんなゲストも交えてお送りした楽譜だったんですけども、今週また、
はい、
西尾さんからのご紹介で、はい、素敵なゲストの方ご紹介していただけるということで、
はい、
楽しみにしておりますけど、どんな感じの方なんでしょうね。
ですね、 ね、はい、居酒屋じゃない、焼き鳥屋の、うん、あのアルバイトの先輩に、
焼き鳥屋も居酒屋です
ね。まあまあそうですけどね、あの、まあ、先輩に当たる方なんですけれども、はい、
あなた先輩いるの？
え？
あなた先輩いるの？あなた以上に先輩いるの？
いやいやいや、
あなただって世界中で一番先輩みたいじゃない？
いやいや違いますよ、私これでまでちっちゃくなって仕事してるんです
よ。そうなんですか。この業界の中でもなんか森光子の杉みたいな感じあるそんなじゃない
ですか。いや偉そうに見えますけど、あ、全然偉くないんです。
あ、そうなんですか。
もうペーペーのペーですから。
あ、そこのでお知り合いになった方。
そうです。
それでよくよく聞いてみたら、
はい、よくよく聞いてみたら、あの歌を歌ったり、あの声優さんをやってるっていう話を聞きまして、
皆さんね、
はい、
頑張っておいでなわけですか、
はいはい、
そんな方を今日ご紹介いただけるということですね。
はい、
じゃあ本編の方でですね、声優さんを中心にあのご活躍のゲストの素敵なゲストの方もお待ちかねということでね、はい、それでは番組的には、1週間ぶりの放送、あの1週間ぶりですねの放送になりますけど、はい、もうサクサクと始めてまいりましょう。いつものさまままことキーボー伊藤と
西尾由里子の
拡大
FM。
はい、そんなこんなで始まりました本日の拡大映画。もう見事な、もう、はい、打ち合わせしたようなコンビネーションで素晴らしいですね。
いや、やっぱり親睦会って大事だなと思いますね。
いや、それはね、はい、もうお客様もやっぱり交えてるのね、毎週親睦会ですから
まあ毎週、
いや、いい、ね、もう海藤さんも真っ暗に真っ暗じゃない、真っ黒に日焼けされてですね、あのご実家の方に帰省されたらしいですよ。
あ、そうなんですか。
はい、もうやっぱりそこはね、あのお盆がまたぎましたから、はい、ちゃんと聞いてます。
え、はいはい、
お盆をまたいだわけですけど、
お盆をまたいだ
またいだって意味わかります？
え、
先お盆だったわけじゃないですか。
あ、はいはいはい、
それをまたいでの今週の放送ですから。
そうでございます。
そのことについて今は触れようと思ったんですけども、
はい、
意味は通じますよね。
はい、
あの西尾さん的にはどんなお盆だったんでしょう。
あ、いや、お盆はお弁当が売れでした
ということはとにかく帰省されたりとかそういうこともなくて、
もうあの普通に働いてます。
普通に働いて、はい、だからあれなんですよ、前回はあの正直言いまして、まあ、機材のメンテ等とかね、そういうこともあったんですけども、
はい、
まあ、ぶっちゃけの話、私 あのブッキングっていうかキャスティングミスでして、正直そのお盆をまたいだっていう意味合いで言うと、担当放送がそれこそ北海道出身の前田ゆかりさん、 あなたの、
はいはい、
兄弟分の、
はい、
あの義兄弟の、
そうです、
坂月かわした、
いや、まあ、ある意味坂月はかわしますね
いやだから、
はい、
前田さんの当番日だったわけですよ。
そうですね、なんかあれおかしいなと思った。
ところが、はい、その前の月に、うん、あの前田さんからも明らかに 来月は北海道に帰っちゃってるんで いませんからねみたいなことを言われてたんですよ。
聞いてたんですね。
それを私もうすっかり失念しておりまして、
はい、
これで前田さんにメールを打って今週どうしようかみたいな話をしたら、はい、あれ、キムさん何に寝ぼけてるんですか、寝ぼけてるんですかとは言われなかったけど、
いや、そうですけど、
私まあまあそれもそんな響きでした、
はい、
メールの響きも、
はい
何寝ぼけたこと言ってんだよみたいな
怖い
帰るって言ってたろみたいな、
うんうんうん、
いや確かにそうだったなと思って、それからいろいろとまたバタバタとアクセスさせていただいたら、まあ、何のことはね、きれいに皆さんやっぱりほらお盆は帰りますよそり
ゃ。あ、は
で特にほらカイドさんともねちょこっとお話したんだけど、今年は特に地震があったりなんかしたから、
ね、
やはり帰ってね、
う
ん、実家の様子見てこなきゃとか、それこそ何ですか、今のうちに会っとかないとみたいな思いもあったりするんじゃないですか、様々に。
そうです、
ね、うん、だからそんなんで多かったわけでしょ、今年、はい、お盆に帰省される方がね。
そうみたいです、
はい、だからそんなことで、まあ、皆さんの都合がつかなくて、
はい、
まあ、そういうことで私一人でやってもよかったんですが、だとあまりにもこう寂しい
寂しい
虚しい放送になってしまうので、
まうので
だからまあ仕方にいいから
仕方にいい
から、うん、ちょっと縛れる放送になってもいけないんでこういう時縛れるって言わないからはい、はい、そんなことで一週お休みさせていただくのもいいかなと、
はい、
ということでぶっちゃけお休みさせていただいたと、
はい、
いうふうなことでしたけど、まあしかし自分的に楽でしたね。やっぱりこのシーズンに1週でも休みがあるっていうと楽だったんだけど、
はい、
もう今日は忙しかった、忙しい
まあ普通に
相も変わらず、
相も変わらず
いつものように、
はい、シフト通りに働いて
やっておいだったと、
はい、
で売れ売れででもよかったじゃないですか。
そうなんです、よかったです。もうびっくりしました。
なるほどね。まあやっぱりそういうのもやっぱり、うん、いい悪いありますからね。
はい、
はい、それにしても学 F 的には、はい、今週からまた新たにレギュラー放送という形でね、気持ちも新たに、
はい、
また元気に明るくお送りしてまいりましょう。
はい、
さあそんなことで本日の書き換えのメールの紹介、早速ご紹介してまいりますけども、やはり、あちらこちらでね皆さん頑張っておいでなのには違いなくて、これはいつもいただいておりますのは、名古屋の岐阜の方、愛知の岐阜の方をね、拠点に頑張っておいでの、侍日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さん、無題ではございますけども、先週は香港で暑い日々を過ごしてまいりました。きしめんを日本、まあ名古屋だからね、きしめんを日本を世界に発信しようということで、本当にたくさんの方々に、名古屋きしめん文化を発信してきましたよと、日本に帰ってから教えていただいたんですが、 NHK にて日本の食材が香港で展示会で発信しているという特集があり、最後にきしめんデラ、デラっていう食べ物があるのかな、あ違うか、タイトルだな、きしめんデラパスタ委員会の、ブースと僕も映っていたようですと。
あらまあ、
これからもきしめんを世界に発信頑張りますと言ったようなことでね、
いい
ですね。香港いかがですか。
香港行きたいけどまだ一度も行ったことないです。
私一度だけありますよ、香港。
まあ
はい、まあ食べ物的にはもうね、
はい、
それはいっぱいそれ美味しいとこありますし、あとはそのなんていうんですか、文化的にもね、
はい、
興味深いとこたくさんあれば、はい、またデューティーフリーみたいなところでお安く下のものショッピングできることらしいですが、
はい、
西尾さんの興味というのはどういうところなんですか。
きしめんです。きしめん大好きです。
ほら香港でわざわざきしめん食わんでもやるわ。だったら名古屋行け、名古屋行きゃ名古屋行きゃ。
いやいやいやいやいやいや、
うんうんうん、
まあまあでも私は香港は、香港の食べ物とかなんとかっていうのも、まあ、もちろん好きですけども、
うん、
香港映画なんで。
おお、香港映画ね、はい、また映画好きだからまた、
はい、
その歴史ものが、
いや歴史ものもそうなんですけど、うんうん、カンフー、いわゆる
カンフー系が好きなんだ。
はい、大好き。
例えばどんな人。
もうジャッキーチェン。
ジャッキーチェン、
もう最高です。
はいはい
はい、
あなたの兄弟みたいな人が出てたりするじゃない。
タモハンキンポーさんですか、もしかして。
俺言ってねえし、俺言ってねえし、俺言ってないからね。
すぐ分かりますからそんなの。
失礼しました。でもまあ香港といえばカンフー本場ですから、
はい、
私に言わせてもらえば、まあ、時代的に言うと、
はい、
パンパンパンパンパンパンパンパンって言えば、
ああブルース・リーさんですね。
モヤドラゴンですよ、
はい、
もうそういうね、
はい、
香港映画のもうそれこそ黄金期を築いた、
はい、
という部分で言うと、あっちで映画見てこなかったな、でもな見たかったな、そういうな。
やっぱ行ったら見たいですよね、
やっぱりね、そこはね、
はい、
あなたでもなんかチャイナドレスなんかお似合いになりそうじゃん。
いや
まあ入るか入らないかです
そうそう、いやいや
失礼しました。
いやその通りですね、入れば着たい。
でもなんかお顔立ちはね、ちょっとあちら系の顔って言って、あちらのなんかこう、骨董品とかとか質屋の中をずっと奥まったところで見せまして、そら会社。
いやでも映画でそんな端役があったらちょっとやってみたいです
ね。やってみたい感じするよね、
はい、
で急になんかあなんかちょっとこうとかにね、いいかもしれないね、なんか笑点みたいなね、どうとか舐めてかかってた、おばあんなに言うとんねみたいな感じだったら、ふざけんなからチャーとかでやられちゃいそうなね、
はい、
雰囲気投げ
しまうんですか。能力を隠してるおばはんみたいな。
いいですね、いいですね、いいですね、
すごくやりたい。
はいはい、もうその辺膨らましてると全然次いけないんで、
はい、
次の書き込みよろしくお願いします。
はい、目黒のさんま松、
マツでいいです。マツでいいです。この人ね、こういう書き越してくる
んです、
ね。
ああ、そうなんですか。
はい、間違ってプリントミスじゃないです。
目
黒のさんま、マツって書いてるんですよね。
ああ、書きました。
多分、でも、リがついてつくはずなんですけど。
はい、かしこまりました。
はい、
マリーンズ総長、春吉さんですか。
春吉さん。マリーンズ総長っていうぐらいで、千葉ロッテを応援してる方なんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
はい。今年はやるすか。
やるすか。
マリーンズ総長、春吉出す。
はい。
頑張ろ東北で楽天が頑張っているで、
うん、
仙台気仙沼、
うん、
めっちゃくもめ
あめちゃくちゃなんでしょうね、きっとね、
でしょうね、
ね、
はい、めっちゃくちゃ盛り上げたいっす、うん、いきます、目黒川のあの歌歌ってください、
はい、
川のせせらぎにでしたような、
うん、それも違ってますね。あ、まあ、確かに雰囲気的にはね、目黒川行くせせらぎに浮かぶ桜の花びらはですから、まあ、雰囲気は合ってるんですけ
ど、
でも俺のファンだったらもうちょっとしっかり覚えとけよとか、
これちょっと曖昧ですね、
歌詞調べて打ってこいよって話でね。まあまあ でもまあ、もう学F で言えば本当知る人ぞ知るっていうぐらい古株のリスナーさんなんですよ。
あ、なるほど。
何はともあれだってこの学園放送が、
はい、
の東急東横線 の, あのビルのね、あのそれこそあの こちらのお店をご紹介いただいた増野さんのビルの屋上から、はい、電車に向かってラジオ放送始まったわけでしょ、うんうんうん、その頃からのリスナーですから
長いですね、
じゃあ超長いですよ
ね、
え、
すごい。
で相変わらずこんな書き込み。
だからもうちょっとマシになればいいんじゃないか
と。久しくちょっとね、彼もほらそのマリーンズの応援が忙しかったりとか、あと、まあ、千葉の方で遠いもんだから、うん、なかなかお越しも参加もなかったんですけども、まあ、久しぶりだからちょっと、毎年でもその目黒のさんま祭りが来てくれて応援したりとか、設営を手伝ってくれたりしてたんで、まあ、今年もどうだろうということで、はい、お問い合わせいただいてるわけなんですけどね、春さん今年もやりますんでね、はい、どうぞまた遊びに来ていただきたいと思いますし、はい、その他またこれまでお手伝いいただいた面々、ね、うん、それこそもうおなじみの方、そうじゃない方、あ、お嬢さんはどうなんですか、大丈夫ですか、
はい、9月18日
日曜日、はい、
あ、もう休み、
あ、そうだ、そのことでマスターとまた相談しなきゃいけない、はい、いや、だから機器材のね搬入とか、はい、あの搬出のこともあるんで、はい、後でまたちょっとご相談させていただきたいと思うんですけど、何か日曜日だもんだからね、はい、こちらお店がお休みだから、
お
嬢的には大丈夫です、
あ、私はもう、
あ、ぜひよろしくお願いしたいと思いますね、はい、そんなこんなで目黒さん祭り9月の18日日曜日控えておりますんですけど、はい、戸村さん他ですね、戸村さん聞いてますか。あの、どんどんとお出かけになっていただきますようによろしくお願いしたいと思います。今年はでもね、目黒さん祭り気合い入ってるよ、
はい、
何しろあの俺前も言ったけど、さん祭り の会長が、小泉さんという方なんだけど、その方だから直に電話もらって、はい、君は今年はもうとにかく頑張ってやるからねと、うん、なぜかというと震災の影響で、うん、とにかくあそこのさんまっていうのは毎年いつもこれまでに8000匹から、
はい、
あのそこら辺のやつをあの仙台の方からずっと送ってもらってるわけなんですよ、うん、でそれも無償だからね、うん、
すごいですよ、
ね、すごいですよ、それをビールと米あの米片手に目黒区民が並ぶわけだから、これは恩返しじゃないかんだろうと、目黒区民だけじゃないんだけど、あっちこっちがいらしてるんだけど、これはまあ大体集客も1万から1万2000人ぐらい毎年来るんですよ、
すごいですね、
その前でこの格好で放送してるわけですから、まあ崖はたかってくるわ。政治家の先生が寄ってきてご挨拶したがるわ、去年だから蓮舫さんまでもう来て、
蓮舫さんですか、
そうそうそう、大変な、大変で、目黒区長の青木さんとかみんなマイク持ってご挨拶してくださるわけですよ、だからだからそういう意味で言うと、もう小泉会長は規模今年はもうやるよと、はい、だってそれはもう恩返しも意味はあるじゃないですか、
はい、そうですね、
うん、だから本当に今年はちょっと力入れてやるん で、
はい、
でその義援金とかそういうのあれも集めてやるからちょっと頼めよって言われてるんで、もうやらないわけにいかないですよね、
はい、
今年で学園フムの参加して7年目、
はい、
頑張ってまいりましょう、
はい、はい、私も頑張ります、
はい、そんなこんなでね、まあまあマリンズ春樹さん、よかったらどうぞ、現金1000万ぐらい持ってきましょう。
ぜひとも、
まあまあその辺はさておいて、さあさあ続いてですね、タイトルこれは何て読むんだろうね、レシットでコールシュシュ、英語なのかフランス語なのか、 RECITDE、 あ、これフランス語なら聞いた、
フランス語じゃない
なんとかで、あの、パリコレでじゃなくて、なんとかでなんとかって言うよね、
はい、言いますよね、
多分英語じゃないんだな、これ、うん、COULISSE、まあ、とにかく千本桜クラブ会員の皆さんへということでいただいておりますのはご案内、千本桜ホールさんから、
はい、
またこれもそうなんだ、やっぱこれ、うん、に外人の呼び名じゃないもん、これあのエリジョンと、エイビスっていうのかな、アビスっていうのか、うんうん、だから、ELYSION と、ABYSS、 あ、だからあれだ、うん、あのジルさんとか言ってくれると本物のフランス人だからすぐ話がついたんだけど、
まあね、
ジルさんどうしてんでしょう、うん、ジルさんもお盆で帰ってくる
かしら、あらあらあら、
フランスにお盆ねえからね。の物語、うん、ね、楽園を目指す仮面の男と5人の愛憎劇を絵本を読む少女と共に巡る、果たして仮面の男がたどり着いた場所は楽園なのか、それとも奈落なのか、てんてんてん、歌やダンス、お芝居で構成された舞台です。8月27日土曜日から8月28日日曜日、完全予約制、無料だそうですよ。ご希望の方は千本桜クラブ宛て、ご確認とともにメールで、日時をご指定くださいという形でね、どうぞ千本桜ホールさんの会員の方はもうこれ無料ということになるんでしょうし、まだこれクラブ登録してらっしゃらない方はこれからでも間に合うと思いますんでね、ご詳細の方は千本桜ホール、学芸大学駅千本桜ホール、ね、徒歩も歩いて1分ぐらいのところですから、ご確認の上どんどんお出かけになっていただくとか、会員になっていただければご利用なっていただければよろしいんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、
はい、続いて
はい、東京ガラパゴス、はい、西川綾乃さん、
はい、こちらも千本桜ホールさんからのご紹介で、学園風にすでにもう、はい、ご参加いただきました方です。
あ、そうなんですか、
はいはい、
お忙しい中告知ありがとうございます、はい、また講演などがあるときはお知らせ&お邪魔させていただきたいと思います。
どうぞどうぞ、
その時はよろしくお願いいたします、はい、まだまだ暑い日が続きますが、うん、どうぞ飲みすぎず
笑い、
うん、楽しくお過ごしくださいませ、
はい、笑ってる本人がこいや 何をか言わんやみたいな、
そうです、ね、
こっちだって飲んどるわいみたいな感じです。またこのお嬢ちゃんが、ね、あ西川綾乃さんってんだけど、この子でも、ね、教員免許を持ってるぐらいね、なかなか利発 で、
はい、
で舞台のこう脚本とか演出も自分でつけちゃうぐらいの方なんですね。自分でご登場されて、
はいはい、
でギャグとか もうどんどんどんどんもうかっ飛ばしていくみたいな彼女なんだけど、うん、とにかく銅像の前でこうやって同じ格好して写ってドヤって言ってる子ですからね。
ちょ
っ
と面白い
バリバリ関西系のノリの子で、
あら、まあ、
まだ30で前26歳ぐらいなんじゃないかな。
へ、
お若いんだけど、
はい、
そんな彼女ビール大好きで、とにかく、
あら、まあ、
もうビールが自分の血肉になってんじゃねえかと思うぐらい大好きな子なんで、まあ、こういう書きをしてるんですけども、
なるほどね、
なかなかでもあれですよ、細身で可愛いお嬢ちゃんなんですね。いや別にあなたとやかく大事なそこじゃなくて、いや彼女はね、そういう子なんですよ、だからまあ、はい、そういった意味で言うとここにも一人ね、
はい、
一匹一匹って言うのもいいですけどお酒大好きな人いますから
、はい、
なんかそういう学学 F でなんかこう飲み比べ大会みたいなのももう無駄にとにかくあの難しいこと考えないでとにかく飲み比べみたいな、
はい、あ、やりたいですね、
なんかあっても面白いか分かんないね、
やりたいですね、
うん、だって俺正直言ってこの前 の、 あのプライベートのね、うん、まあ、お話には違いなかったけど、はい、あなたからのほらキーボーさんで一度どうしても差しで飲みたいって言うから、難しい話とかさ、か今後の学園運営についてどうされるつもりなんですか、キーボーさんのそのなんか大義といいましょうか方向性みたいなものを教えていただけませんかみたいな詰められたらどうしようかなと思ったけど全くそういうこともなく、ただただとうとうと飲むみたいな、
はい、
そんなことだったんで、
はい、
まあまあ安心しちゃったじゃあ安心させていただいた次第なんですけどね、
はい、
だからまあ今度こういう方も交えて、
そうですね、
そういうのもあってもいいかなと、はい、納涼なんか飲みつけ大会みたいなのもね、
はい、ぜひ
あってもいいかなというふうに思いますね。
はい、
はい、そんなこんなで私の方ですね、今回はありがとうございました。小林辰樹さんからいただいてますね、初めてのラジオ、本当に緊張しました。とてもなんだ、とても楽しい時間を過ごすことができました。いつか音楽の企画なども含めぜひまたご一緒できました幸いです。緊張していたせいか笑い、すっかりラジオの中にお話しするのを忘れてしまいましたが、先日流していただきました楽曲は私のホームページ光のアトリエの方にアップしてございます。先日の収録後早速学大 FM のサイトにリンクを貼らせていただきました。ミュージカルの着メロが完成しましたらぜひご案内いたしますということでね、これは 前回、前田さんじゃなくて天音奈さんのところにね、はいはい、ご紹介、ご登場いただきましたね、ミュージカル、彼女ご出演のミュージカルを、まあ、タクトを振ってね、
はい、
作曲家の方で小林辰樹さんという方が、からのメールって言いましょう、書き込みだったわけなんですけども、
はい、
まあ、小林さんどうもありがとうございましたね。全然でも緊張してる様子とかね、そんな感じもなく、お話もなかなか本当シッとした高青年で、
はい、
やっぱりこう作曲家の先生っていう、これからのね嘱望される先生ということだけあって、
はい、
非常にこうアカデミックかつインテリジェンスあふれる
インテリジェンス、
はい、もうだって譜面なんかこんなすごいの持ってきてこうですよみたいな、あれはすごいね、私なんかもうそれだけでそっとしてしまいそうだあれ全部書くんだから作曲家ってすごいよな。
すご
いですね。私はまあ一応なんとなくそれらしいものはね、うん、まあ、コード譜みたいなことだとかちょっとその、いたずら書きぐらいのことはしますけど、うん、ピアノも一応やるんでね、それにしてもあれはもう特殊な能力としか言いようがないよね。
そうですね。だって、
うん、ねえ、あなたがこうなんかこう譜面なんかこう弁当を並べるのがそのな何かのこうまるでこう画家が描いた絵のようになってるみたいなちょっと俺も今例え方失敗した
あれ
なんかこうそのぐらいの要するに特別性を持ったっていうことですよ。
特別性を持つ
ってことですね。だって言っちゃなんですけど、うん、そんなね舞台の仕事もそうですし、
はい、
また声優さんのお仕事もそうですし、うん、お弁当もそうだと思うけど、それはなかなかね、うん、ちょっとポッと言ってなんか売ってこいよとかさ、
いやそれはなかなかね
できるもんでもないでしょ。
割と経験必要ですよ
ありますよね、
うん、
あそういうこと考えたら、まあ、特にまた先日のね、 その小林さんじゃないですけども、あの譜面見てるとね、まあ普通の人間っていうよりもなんターミネーターかなんかかなと思うぐらいの勢いですよね。はいはいはい、まあまあそんなことでしたけども、小林さんまたよろしければね、いつでもまたお出かけになっていただければというふうに思いますよ。はい、最後になりますか。
はい、広島お好み焼き美味しかったです。
はい、
早稲田大好き吉田さん、
うん、
またこれで友人に自信を持っておすすめできるお店が増えました。
はいはい、
さてまずは学大 FM ゲスト出演の件、
うん、
ご快諾ありがとうございます。
はい、
できましたら10月の第4週の火曜でお願いしたく思います。
うん、
また本の話ですが、
はは
その前に8月23日から、北インドから入ってパキスタン、イラン、イラク、アフガニスタン、トルコと抜け、
うん、
9月末に日本に帰るので帰国次第早々に作業をやっていきたいと思っております。
はい、これはもう
すごいですね。
では前回たまたまあの、はい、あそうだ、テレビ出演の話があって、フジテレビのなんだっけな、常識破りとかっていう番組に、
はい、
たまたまそう私が出させていただいて、銀座のレストランで別れた女房が店に来た日を歌ってきたんですが、
はい、
でゲストはほらカンニング竹山さんだったりとか、スピードワゴンさんだったりとか、
はい、
グラビアのめぐみさんだとかって言ったんだけど、私映ってなかったらしくて、
なんてこと。
いやいや、だから企画に合わなかったんだと思うんだよきっとね。これがやっぱりいけなかったのか何なのか、まあ、とにかく向こうは離婚式を吹いちゃして撮りたかったらしくて、
はい、
でも若尿のあの曲だけは流れてたらしいから、私が実際に歌ってきたのは間違いないんでね、それは。
まあ、それはね。
それがまあ BGM 代わりに使われてたということなんで、まあ、それはそれで良かったのかと思うんですけども、
はい、
まあ、そんなことでテレビのこととかメディアのことっていうのは、あの告知してても告知通りにならないこと多分にあるんで、
まあでね、
まあ、もしご覧になってた方がね、構えてご覧になった方がおいでだったら、ちょっとがっかりされた方とか、おいでのようでしたら申し訳ないかったんですけども、
はい、
その辺はまあここで、ご理解いただくともに、お詫び申し上げておくんですが、
はい、
そんな寺石からのご紹介の吉田さん、
はい、
まあ、だから離婚式で、
うんうんうん、
あの目にかかって、で、まあ、ご自身が今早稲田の大学院生らしいんだけど、
大学院生、
そうそうそう、でそんなから行くと、まあ、意気投合して、
うん、
こういう今ちょっと今出版本のお話を進めてまして、
はい、
あの本を出そうじゃないかというふうなことで、まあ、悪さを考えてるわけですよ。悪さじゃないけど
悪巧み
を考えてるわけですそんな悪巧みを考えてその人でしょこれだって
この文章
は、まあ、だって23日で今日だから出発なのか、
あ、今日ですよね、うんうん、
でその行く先が北インドから入ってパキスタン、イラン、イラク、アフガニスタン、トルコと抜けて9月で
行く。やばいですねこれね。
何このシーズン。
とんでもないところに行くわけです
よ。やばいよね、だからね、それこそ 今だって外国人がさ、はい、一番やばい国って言われてるのが日本の福島とか言われてる。
いや、まあまあ、まあそうですよね、
まあ、笑い事じゃないけど、これは失礼に当たるかも分かんないけど、それぐらい日本人から言うと向こうこれやばいですよ。これ
やばい国だらけじゃないですか。
戦時中だったりとかさ、あのなんていうんですか、そういうこう騒乱の
もう荒っぽいところばっかり
じゃないですかね、
うん、
拉致されちゃったりみたいな、
ね、
そこに行こうっていうんだから、
うん、
大変な向きですよこれ。
いや本当
に、うん、ただその彼が無事に帰ってきたらの話ですよ。
無事に帰
ってきたらの話ですけど、あの今度ね、早稲田ではないんですけども、早稲田つながりで、はい、そのお友達の女性の方が、
はい、
舞台のなんていうんですか、
はい、
立ち上げ、
はいはい、
をやるらしくて、それを告知に来たいらしいんですよ。
あーはーはー
だもんですから、これはお嬢絡みで言うと、
はい、
西尾さん絡みで言うと、西尾さんの担当放送集にゲストで入れないかしらっていうことらしいの で、
あ、そうですか。
だからちょっと頭に入れておいていただいて、
10
月、だから来月、再来月の放送集には、こちらの吉田さんがゲストに入るかも分かんないんで、
はい、
それはちょっと押さえておいていただいて、
はい、
後で
ま
たちょっとお話しましょう。
はい、
だからあなたの方でもすでにね、あのまた次回、ゲストがブッキング表示だったりとか、
はい、
今日のゲストの方がまた来るみたいなこと、はい、そんなんか分かるけど。そういうことだと具合悪いんで、一応ここでちょっと、
はい、
あのご報告だけは申し上げておきますね。
はい、かしこまりました。
はい、そんなこんなでですね、はい、最後になりますか。あ、これで全部終わったのかな。
はい、これで終
了です。はい、そんなこんなでですね、はい、本日の1曲目ですね、今日ご登場の方は西尾さんからのね、先ほど冒頭でもちょっと触れていただきましたけども、はい、声優をやりながらですね、もうライブも多数こなしておいでということは、ご自身でもお歌を歌うになるので、CD をリリースしておいでということで、今日のゲストの方のね、楽曲をご紹介させていただきまして、番組本編の方で詳しくご紹介させていただきたいと思います。さあさあ、どんな歌声になりましょうかね。タイトルの方は仮面という、ちょっと怪しげな、
はい、は
い、階段見えてないでしょ、大丈夫
いやいや大丈夫、それも大丈夫だと思いますけど、
はい、まあ、ちょっと階段の話もちょっと後でじっくり聞いてみたいんで、
はい、
ね、とにかくそんなゲストの方、からの楽曲でございます。仮面という曲で聞いていきましょう。こちら こんなで聞いていただきました、本日のゲストの楽曲でございましたね、さ あ, あそんなあ先ほどの楽曲歌っておいでのゲストの方が果たしてどんな方なんでしょうかね、今日の時事ネタに行きたいところですが、ご紹介させていただきたいと思います。西尾ゆり子さんからのご紹介、声優の雪野理恵さんです。ようこそ。
よろしくお願いします。雪野理恵です。こんばんは。
あ、素晴らしい。もうこの大歓声の中で、雪野さんご紹介してまいりますけども、
はい、
はい、声優さんということで。
はい、そうです。
ということは、はい、なんかちょっとこう声優チックなご挨拶みたいなことあったりするんでしょうか。キャピキャピキャピーみたいな。
キャピキャピキャピキャピキャピっていうような売りではないので
。ないんですよね。あんまキャピキャピ。
そうですよね。
そうですよね。そうですよね。はい、そう
ちょっとなんか喋るといつもセクシーだから
あ、そうなんですか。
色気抜いてとか言われちゃうんですけど。
じゃあセクシー系でもいい。セクシー系。セクシー。
はい、
セクシー系でもいいですよ。いやいや、いいじゃないですか。いやいやいや、そこは。いやいやいやいや、急にいきなり振られてもみたいな。
はい、
はい、そうですか。なんか急になんでそんな
勝手に出てきちゃうんで、私の計算ではないんですよ。
あ、そうなんだ。今のもすでにちょっと出てる感ありますけどね、ちょっとね。
本当ですか。
うん、勝手に出てきちゃうんでみたいな。はい、まあまあまあ、西尾さんのからだから改めてご紹介していただくと、はい、先輩、一応先輩、
はい、
お仕事先には職場の先輩、
はい、あの焼き鳥屋でバイトしてるんですが、
は
い、私は、
はいはい、
1年前、ぐらい1年ぐらい前ですかね、
はい、
あの私の先に働いていらっしゃった方です。
ほうほうほう、はい、なるほど。で、そんな中で、
はい、
声優さんをやっておいでだっていうのはどんなきっかけで お話が、
特にちょっと暇な時間とかがあった時に喋ったりとか、
はい、まあ、自然なるわね、うん、ご趣味とか、はい、普段何やっておいでなんですかとかね、はい、あの例えば肉まんのモニターとかやっておいでなんですかとかなるわね。
あとはなんかこう舞台の告知とかがあったりしたんで、
はい、
あ、じゃあ女優さんなんですねっていう話で、はい、私声優やってるんですっていう話とかをして、はい、
そうなんですね、はい、だからそういうご縁でっていうのはやっぱりどこに転がってるか分かんないし、
はい、
望んでいってもね、
はい、
そういうものじゃないから、
はい、
むしろその舞台とかその声優のお仕事でご一緒になっても、
はい、
それからご縁が続かない方は続かないわけで、
そうです
よね、同じフィールドでもね、
はい、
でだから全然違う畑で知り合っただけにかえって親しくなっちゃうとか、
はい、そうですね、
長きにわたってお付き合いみたいなね、うん、
はい、
ことになることもあるかも分からないし、はい、そういった意味でもどれぐらいのお付き合いになるんでしょう。
でもその時に知り合って、
うん、
その焼き鳥屋に仕事に入るたびに、まあ、うん、ちょっとずつ喋って、
うん、喋ってって
っていう時に、うん、ラジオがあるけども、
うん、
出てみたりするみたいな、な
んか出てみたりするみたいな、
うんうん、ちょっと軽い感じで来たので、うん、ラジオですか、私ラジオ好きなん
で
誘われたので、
うん、なるほど、
シャルイダンスぐらいの感じで、
ね、あ、なるほどね、
来たので
来ちゃったの、
はい、
まあまあ、こんばんも、ボンソワみたいな感じなんでフランス、なんでフランストークやねしかもなんかたどたどしい
まあ実を言うとですよ、
は
あ
は
あ、シラフで誘ったわけではなくて、
はいはい、
あの酔っ払って誘いました、実を言うと。
あ、なるほどね、はい、どっかしらシャイなとこあるからね、
なんかもうお酒飲んでわー気持ちいいなかとか、
うんうんうん、
やるみたいな
みたいなことですよね、そうかそうか、でもまあよくお出かけになっていただきましてありがとうございます、
はい、
もうこんな感じでやってるんですけども、
はい、
失敗したとか思ってませんか。
大丈夫です
大丈夫です、
本当にラジオ大好きなんで。
おやっぱり喋るお仕事の方はね、西尾さんはまあ女優さん系じゃないですか、
うん、
だから舞台の方も落ち着いてお話して見えるけど、声優さんはね度胸座ってるっていうかね、やっぱり、はい、声のお仕事だけに、舞台さん、まあ、アクター、アクトレスの方っていうのは、
うん、
体使ってその人前に出てお仕事するけど、それこそ北海道ご出身じゃないですか、
はい、
ね、田倉健さんみたいに、こう本当にこう、豪気撲突みたいな方もおいでだったり、もう多弁で、饒舌ですごい人もいれば、タイプありますけど、
はい、
声優の方はね、一律、まあ、声優の方もそういう方はおいでなんでしょうけど、大抵おしゃべり好き。
はい、
でまたその全然ラジオ大好き、
ラジオ大好きです
っていう方多いんで、
はい、
全然そういう感じなわけですね。
はい、よかったです
読み応えありましたね、これはね、
はい、
読んだ甲斐もありましたね、
はい、もう
さあ
もちろん、
そんな、だ 方がですね、はい、どんなまたトークを、暴走させてくれるのかと暴走があるのかどうかまで分かる、まだ分かりません、まだ分かりません、それこそね、いい女のままで帰ってくるのかも分からないしね、そこは分かりませんけど、いや、あるのよ、意外とそうやって言ってて、いや、残ったじゃんって、不発じゃんと思って、エンディングに来てドカンと来る人とかで、ね、だったら早く出しとけよみたいな、さまざまなんで、いきなりこう、だーっともう爆発して走り始めちゃって、中ごろで中だるんで疲れちゃったりとかね、でエンディングだったら、しゅんとしゃべるじゃないですか、そびたいとかね、長年やってると、いろんなタイプの方、終わりなんで、はい、鼻出てくる。
大丈夫ですか。
いや、まあだからね、そのちょっとその辺あのご期待したいところですけどもね、はいはい、何しろ雪野理恵さんということでございますね、はい、もう落ち着きのお名前でございますけども、雪野理恵さんね、はい、そんな雪野さんと西尾さんとお送りしてまいります、学大 FM 的には今日の時事ネタ、ね、早速10項目ぐらい呼び上げてまいりますんで、気になったニュースソースについて、それぞれにコメントいただくということで、お願いできればと思います。まず最初はですね、藤子 F 不二雄ミュージアム、開館前に妻らが PR、続きまして、政局ですね、小沢氏強制起訴について、小沢氏元秘書3人、改めて無罪を主張し、結審と、これは陸山会事件ということでしょうか、続きまして、シャープが業務用タブレット、国内初カードリーダーが装備。された機種が出たということでしょうかね、うん、続きまして暑さが追い風コンビニ売上高 9.5% 増7月、うん、続きましてスポーツの話題からなでしこジャパン岡山でキャンプ3500人が見守る、続きまして谷涼子さん史上最高の女子柔道選手にということで国際柔道連盟ですか、これ、続きましては芸能の方が竹脇無我さんね、いい役者さんだったんだけどね、死去67歳、ドラマで2枚目として活躍、私なんか大岡越前の印象は強いですけどね、旅行の方ですか、これは0泊2日1万4000円の釜山弾丸旅行、JR 九州高速線ということがございましたり、海外の方ではロシア極東でサメ被害、仕留めたら懸賞金28万円、最後にはこれはゲームの話題ですね、 Nintendo 3DS 値下げで、発売好転1週間で21万5000台といったところでございますけどね、さあお手本というわけじゃないんですけど慣れたところで西尾さん的にいかが、
はい、やっぱなでしこジャパンですね。
なでしこジャパンですね。はいはいはい。
まあ、正直言って去年1年前ですか。はあ、あの男子の ワールドカップ、うん、すごい夢中になって、おおすげーと思って見てましたけど、はい、うん、そんなどころじゃない騒ぎになりましたね。
だって国民栄誉賞ですからね。
いや、まあ大変なことですね。
国民栄誉賞って言ったらあなた国民栄誉賞ですよ。
もちろんそうですよ。
美空ひばりさんとかさ、
ええ、
それこそもう王貞治さんとか。
はい。
ねえ、もっとねえのか
い。いやちょっと今ポンポンと出てきませんけど、
すごいですよ。それをだんだん、あなたはでも失礼かあのかもわからないし、はい、あの逆にちょっとやめてくださいっていうか、はい、喜んでもらえるかなんですけど、あのキャプテンの人に似てない？
ああ、サバ、サバホマイさん
似てますか？
似てない？なんとなく髪をこう下げた感じとかがね。
あ、でも言われてみれば
雰囲気似てますか？
雰囲気が
結構いろんな方にいろんな方に似てるって言われる
タイプですか？
例えば多分どっかしら似てるんでしょ。
例えば
結構綺麗系が多いので恐れ多いっていうのが多い、
まあ、よく自分をよく分かってらっしゃる。でもいいじゃないですか、
ありがたい、
言っちゃってもいいじゃないですか。
いや、
私なんとなくでも似てる似てないんじゃなくて、はい、歌手の高橋真理子さんの雰囲気がね、なんとなくそのちょっとこう、いやだから怪しい感じがね、どっかにあるの。いや、お顔つきはね、柔和で、なんかちょっと私はもうそんなお綺麗な方と言われると、照れちゃって申し訳ないんですと言っていながら、実は、みたいな、私脱ぐとすごいのみたいなと思っちゃう。分かりませんが、例えばどんな方に似てるみたいな。
女優さんで大塚ねねさんとか、
う
ん
う
ん、
大塚ねねさん、今髪の毛、やっぱりちょっと怪しい系じゃないですか。
髪の毛今後ろに縛ってるんですけど、うん、こう下ろした感じにすると
怪しい女系なんだよな、だからな、
あ、そうみたいな、ね、
そうそうそう
そうですね、はい、
う
んうんうん、
太地喜和子さんとかね、ちょっとそういう感じの、まあ俺は例えが全部古いんで申し訳ないけど、
ね、いやいやちょっと年代が
まだあのね、それこそ音羽信子とか田中君によって言わないだけでその辺はね勘弁してもらいたいんですけど、
あとなんかこう下から見たアングルが、うん、荒川静香、
荒川静香さんはね、はいはいはいはい、
って言われました。
ちょっと稲葉はしてもらっていいですか。
ここでですか。ちょっと頭ぶつけないですかね。
ぶつけちゃいますよね。まあまあそんな、ね、雪野さんですけども、はい、さあ雪野さん的にはでもうどうですか、先ほど、気になったニュースソース、彼女の今お話、サッカーのお話してましたけど、
私は Nintendo 3DS、
あ、もう早速いっちゃいますか、はい、Nintendo 3DS、はい、これはなんかご趣味がゲームだったりとか。
そんなにそんなにやらないんですけども、はあはあ、 この 3DS じゃなく DS の時に、うん、動物の森っていうゲームを、
おー流行りましたね、
はい、すごい流行ってて、うんうん、でちょっと出遅れてやり始めたんですけども、ほうほう、とてもハマりまして、うん、2年間ぐらい朝昼晩朝昼晩ってそれのためだけに起きたりとかして、うん、やってたゲームなんで、ちょっとこの 3D
ゲームってどこにそんだけのあれがあるんですかね。
なんか急激にハマってしまうんです
よね。ハマってしまう、
はい、非現実じゃないですか、ちょっとこう現実で疲れた時に非現実に行きたくなる、
なるほどなるほど、
瞬間でハマってしまうんです、
でパチンコとかやったりしませんか。大丈夫ですか。
パチンコはやらないです。
やらないですね、はい、前田ゆかりパチンコ大好きだから、ね、
あれはあれでまた
あれはあれでいやいやいや、あれはあれでね、うん、はいはいはい、はい、前田ゆかりっていろいろいますからね。別にあのゆかりさんだけじゃないですからね。あちこちいますからね。
全国の
今彼女もいろんな意味で大事な時期らしいんで、こんなこと耳にしたやつは俺またクレームでどじかられちゃうかもしれないけど、余計なこと言うんじゃないよみたいなことになっちゃってしょうがないんで、
なのでこのゲームの何でしょう、ハードの方が値下がりするととても嬉しいですね。やっぱゲーム本体ソフトも結構高いので、
あバカになんないですね。
両方買おうとか思うとバカ高くなっちゃう。
でもこれはだってどういうことなんでしょう、ね、要するに私はまあ今おっしゃったことだと思うんですけど、だったら最初から安く売っとけよって話じゃないですか。
それはまた違う。
違うんだね。でちなみに今までの例えば Wii とかなんかいろいろあるんでしょ、
はい、
あの辺でお好きなあのマイフェイバリットなゲーム機種とか会社とか。
でもプレイステーションって結構、
プレイステーション、はい、ソニーですか。
ソニーですね、
はあ、なるほど。今なんでちょっと英語テストになったのソニーですねみたいな、世界のソニーだ
ね。プレイステのどれ、はい、どれってのワン、ツー、スリーとかなんかある。
2
プレイステーション
2ですね。
2がいいの。
2が主に、うん、
あ
その頃ずっとすごいゲームをやってましたね。
西尾さんなんかここはちょっとね、あの雪乃さんはちょっとデジタルだったりとかちょっとハイスそうな感じだけど、はい、あなたはおはじきとかお手玉とか
あやとりとか、
あやとりがい
い、クラシックすぎるからあやとりまで来ると思わなかったね。
あやとり面白くないですか、
ね、いやあやとりだから、あやとりはまだね、うん、なんかこう体を使ったこう遊具で、タンケリとかね、竹馬とかボキみたいな、
タンタンボキ
あなた乗ってくるね、結構だいぶちょっとこう走る癖あるね、結構走ってもらえそうで、いいね、で行けるんだね、行けるんだね、
いつもこんな感じです。
ということはでもそのご趣味っていうことで申し上げるといろいろ楽しみらしいんですけども、まあでそれ 3DS っていうと、あの何ですか、その趣味的な分野でいうと相当ウエイトを占めてる方ですか。
そうですね。
ああそうですか、なるほどね、まあまあそんなことで結局いろんなゲームあるわけなんですけど、私なんか全くそういうあのデジタル非デジタル系なんで、まああんまりこう話が広がらないで申し訳ないんですけども、またそんなことでねいろいろと、興味と関心がおありの方はぜひね、雪乃さんのところに訪ねていただいて、またゲームの話で盛り上がっていただければ、
はい、はい、お願いします、
はい、ということで、そんなこんなで今日の時事ネタこの辺にさせていただきまして、さあますますそんな雪乃さんまだまだいろんな引き出しをお持ちだったりとかミステリアスな部分をお待ちということでですね、はい、そんな怪しい部分に迫ってまいりたいと思いますけどね、ガフェクからのサブパーソナリティのコーナーでいろいろとプロフィールをご紹介してまいりましょう。こちら、
春夏秋四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
日はゲストに声優の雪乃理恵さんをお迎えしているということで、学 F からですね、というのに行く前にサブパーソナリティのコーナーでしたからね、プロフィールのご紹介が先でした、失礼しました。早速ご紹介を申し上げたいと思いますけども、訂正とか不対事故等ありましたらですね、何なりとご指摘をいただければというふうに思います。
はい、
はい、名前雪乃理恵さん、また綺麗なお名前でございますけども、こちらは芸名ということでございまして、
はい、
いや本名はとやかくということはないんですけど、
はい、
本名よろしいですか。
はい、大丈夫です。
はい、佐々木理恵さん、あでも理恵は同じなんだね。理恵ちゃん、理恵ちゃん、はい、理恵ちゃんいたかな。理恵ちゃんね、
いますか。
あいやいや、いますね、いろいろとね。理恵ちゃんといえばでもあれじゃないですか、女優のほら宮沢理恵ちゃんも理恵ちゃんでしょ。
あそうね、
あの写真ね、
はい、
有名な、
有名な
ちょっとヤバい写真、ヤバくはないけど、まああれはね
芸術です。あれは
ですよね、
はい、
リエちゃんつながり
で、はい、
リエちゃん、ここのリエちゃんがあれを撮ったらどんな感じなのかなって、今ちょっとチラッとこう、
いやいやいや、
シュッとこう、
ま、もう
シュッとこうちょっと走ってしまったりなんか、いやいや、まあ、男はそんなもんですよ。だからどうってことないですから別に、
はい
はいはい、まあそんなこんなでですね、株式会社 R グルッペ所属、はい、ということでよろしいですか。
はい、
あでは事務所に所属しておいての、タレントさんということですよね。
はい、
はい、出身地が北海道、お誕生日の方これ大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、5月5日、血液型大型、
はい、
趣味の方は献血、料理、読書、カラオケ、釣り番組を見る、はい、最近釣り流行ってますからね。
そうなんですよ、
女性の方でもね、
はい、釣り番組でもすごい女性の方が釣ってる方が多い、
多いですよね、
はい
はい、あと土、はい、渋いですね。マイブーム、スコーン作り、
はい、
韓流、出演作の方が、外画ってこれ映画、外国映画ってことなんでしょ
う。そうです、吹き替えということ
。おお、ハイジャック181、ディアナ役でも、あといっぱい終わりだったんでちょっとこれ紹介しきれなかったんですが、後でもし一押しのやつがありましたらご紹介ください。で DVD がこれは修羅を行く獅子、これは知ってますよ、はい、修羅を行く獅子、パート1、
はい、
その他ライブですね、お歌を歌っておいたということで、はい、そちらのライブ歴は都内ライブハウスと多数と、こちらも紹介しきれなかったんで大変申し訳ないんですけども、
はい、
でご自身的には北海道の山に囲まれ育った、リアル森ガールな声優ということで、 DJ こと、菅野理恵です。怖い話が好きで、誰にも共感されないのが悲しかったりしますが、私はめげません。怪談の素敵さを広めていきたいです。歌うの大好き、ホルモン大好き、歌に演技にナレーションにと日々奮闘中。オフィシャルブログ、気ままにラズベリー J カフェといったところですけども、さあいかがでございましょうか。
はい、
はい、
大丈夫です。はい、
特に訂正とか、
特に訂正、
はい、ございませんか。はい、
ないです。雪乃理恵です、
はい、年齢的にはことは触れておりませんけども、そこは触れない方がよろしいですね。
そうですね、
うん、
はい、で年齢不詳な感じで、
不詳な感じで、
はい、
で、北海道ご出身の、あ5月5日生まれ、
はい、
うん、
ちょっと冗談で言ってたら生まれまして。
誰が冗談で言ったの。
5月5日に生まれたらいいねと、
は
あ、誕生日が、
あなたが言ってたわけじゃないでしょ。
私じゃないです。
それはそうだよね。
親とか、うん、親とかが言ってたら、
はあ、
なんか
マジで生まれちゃった、
生まれちゃったっていう。本当は9日先ぐらいだったんですけど、
あ、そうなんですか。
ちょっと早めにこう出てきました。
そうなんすか。
そうなんすか。
ちょっと今ので気づいたんで、ひらめいちゃったんだ。
あれ。
そうそう。嫌味じゃなくてなんだか。すごい。嫌味もそうなんすっていうね。
そうそう。
さっきのはちょっと違うのに。だから俺にしてみれば、そうなんすじゃなくて、あの、トニータニーで行きたかった。
なるほど、トニータニー。
もう、そう、
ね。
まあまあ、それはそれでいいんですけど。
はい、
さあ、だとしたら、何かこう、はい、一応、一押し情報とか、
一押し情報、
はい、さっきのゲームの話じゃないですけども、今何にハマってますとか。
あ、今韓国ドラマ、
おお、韓流ですね。
はい、
あ、もう韓流といえばちょっとあのフジテレビがまた揉めたりなんかしますけど、あの辺は客観的に見てどんな感じの印象を持ちますか。
あれはそんなに言うほどやってるかなっていうのが私の印象です。
もう、
はい、
ということはご自身でマイフェイバリットなこれでしょうみたいな、冬ソナとか、天国への階段とかいろいろあるみたいですけど、
あの辺
はいかがでございましょう。
最近はイケメンですねでハマったんです。
イケメンでハマったってことは、
チャン・グンソクでハマったん
です。なんであんな名前なんだろうね。
いやそれ言い始めたら韓国の人大体
みんな名前ばっかりじゃないですか。
でもグンソクじゃなくてもいいと思うんだけど、インパクトとしてはそれなのかね。
いや、もう
なんか目出し棒とかさ。
何ですかそれ。
ちゃん目出し棒とかおかしいじゃないですか。
おかしい。おかしい。ちょっと怒った。
ちゃん軍足はなんか。
おかしくない。
そういうおかし
い。まあ日本でもね、ガクトとかいるからね。
はい。まあまあまあ。
私同じレコード会社の一応兄さんに当たるんですけど。私クラウンレコードなんで。はいはい。まあまあ置いといて。はい。そのやっぱ韓流は何がやっぱ一番魅力的と言いましょうか。
先が読めるのに見てしまう。
もう水戸黄門的な、
はい、
あ、だからそのよく言われるのはあの日本の昭和のね、
はい、
あのそれこそ桃江ちゃんとかの赤城衝撃シリーズとか、もっと言えば吉永小百合の青春ドラマみたいなのはいいんだと。
そうですね、
で今も逆にその日本のやつは込み入ってたりとか、うん、あまりこう演出とか脚色がゴテゴテしすぎたりっていうのが面倒くさいとか、うん、なんか嘘っぽいと思えるっていうのが、
なんかこう面白みを感じる前に終わってしまったりとか
するので、韓国はクールが長いから、
長いんですよね。
長いんだ、
はい、日本みたいに3ヶ月クールじゃないから、
はい、もっと長いので、なんかこう最初のうちはそんなにハマってなくても、うん、気づけばなんか毎週見てるみたいな、多分そんな、また時間もちょっと長かったりするので
。あ、そうなんです、はい、どれくらいなんですか。大体30分か1時間の番組でしょ。
はい。
でもそれは
韓国の方は CM がないそうで、丸々1時間なら1時間
たっぷり、
たっぷりドラマ、
1時間半ぐらいになっちゃうね。
そうなんです
ね、はい、CM の時間って結構取るもんね、
はい、
あ、なるほど。
そういう話で、日本のに比べて、まあ、時間も長いし、
うん、
まあ、見応えはあるよね。
やってる期間も長いんで、
見応えということは要するにストーリーがシンプルでいいということ、 それと出てる役者さんがやっぱいいということ、
かっこいい
ですね。でそれとそのストーリー、まあ、言いましたね、シンプルで、はい、でね、あのたっぷり見れるということと、
はい、
いうことで総括させてもらってよろしいでしょうか。
はい、
はあ、
はい、
特にご自身のこのやっぱ軍足ちゃんですか。
軍足さんと、うん、あとキムジェウクさんって方が大好き
です。お、私なんかやっぱりもうそれはもうやっぱり男ですから、
はい、
やっぱりチジュウさんにつきますけどね。
あ、
私これ肌に合うからこれ使ってますみたいな。
涙の女王です。
なんか、ね、涙の女王ね、泣かせたらもう
鼻水ダーダー垂らしてに、やっぱりいい女が泣くとやっぱりいいもんだなと思っちゃうし、
う、
俺その前に一つだけ、あれ韓国ドラマってなんてあんなにね、あの腕引っ張りっこするんだろうって。
なんか激しい、
激しいですよね、
はい、
これでね、もう手ちぎれるたりとか脱臼しねえかなと思ってたぐらい、男の子ガーッて引っ張るし、女の子離してよみたいなするし、
荒っぽいんですよね、
ですよね、
はい、
いや、ビンタするとかね、そんな印象よりも、もうとにかく手引っ張りやっこするみたいなのがすごい印象に残ってるんですけどね。
追っかけたり走ったりとか、なんかよくやってますね。
やってますよね、はい、でまあ、日本だからドラマってそんなもんだってそんなもんですけど、はい、まあ、偶然すぎてもまあ恐ろしいぐらいよくすれ違うなみたいな。
すれ違ってますね。
いかにしろみたいなのもありますよね。私東京東横線乗ってても、よくしょっちゅう会う人に会いますよ。
いや、まあそういうご縁のある人は確かにいます
けど、ね、デビスで佐賀っていうマスターのご一家がいて、はい、で横浜通りって俺プロモーションかなんかで帰ってきたら、はい、電車が俺がホーム待ってるその前に止まりましたからね。こんな偶然ってあるかなと思って。
ああ、すごい
ですね。電車そこで行って、
おー
おーおーみたい
な。
そんなことあるけど、
はい、
韓流ドラマもね、
韓流ドラマもそんなことば多数ですね。
ということはご自身ももしチャンスとか声優のあれが恵まれたら、もうすでに出ておいでかもしれませんけど、
まだ出てないのでぜひ機会があれば、
ね、かその韓流ドラマの機会をやればいい
ね。やりたいですね。
ああ、いいな。
ね、こういう方言ったら大変失礼かもしれないし、
はい、
まあ、本当に無礼の極みがわからないけど、こういう女がぬるといい女に化けるのよ。だからね、そういう時は合わない方がいい。
あれ、
あれで
男はギャップがね、なんて言ったら、女もそうかも分からんけど、ギャップにね、行かれるって言ったらね、男ほどね、華奢なものないから、むしろ、あの韓流ドラマでもよくあるじゃないですか、はい、でアニメでもよくありますよ、
あ
の髪縛ってて、眼鏡かけてて、普段こうなんか書類も持って、きつりつとしてる人が、なんかすごく弱みを見せて、髪ほどいて、眼鏡取っちゃったら、急になんか、超いい女みたいな。こんなにいい女なんで俺今まで気づかなかったんだろうみたいな、ちょっと今手が思わず宝田明っぽくなっちゃう。どうですかその辺、ちょっとそういう意味じゃちょっとね、ちょっと怖いですよ雪乃さん。
今化けそうですか。
相当血圧上がっちゃいますけど、
ね、化けそうですか。
化けるかもしれないね。
そういう時はあのキーボーさんとか言ってこないでくださいね。
じゃあぜひぜひ声かけます。
あ、怖い。階段話より伺ってました。さあその階段ですけども、
はい、
お好きだということで。
大好きです。
どういうことなんでしょうこれは。
どういうこと。
はい、
怖いのは全般的にってこと。
日本の怖さがです
ね。だってね、普通の話、ちょっと話しとるけど、声だけとか好きって分かりますよ、オカルト、貞子とか、リングとか、いろいろあるじゃないですか、貞子もリングもないですから、あの、まあ、古川吉田階段からとかね、それにしても、広めたいと思うぐらいに好きだっていうのは、ちょっと普通とはかけ離れてるでしょ。
そうですか。みんなすごい怖い怖いって言って見ないんですよ。
ああ、私もその口ですね。
私もその口です。
でもみんな怖い、何が怖いのか私には分からない。
じゃあ何が楽しいかって教えてもらっていいですか。
やっぱその
だって怖いから見ないんでしょ。
そうですよ。
興味深い、興味とか関心ってどこにあるんですか。じゃあ
その元々は人間なわけじゃないですか。
人間、ああ、おっしゃってしまえばね、はい、だから僕ね、逆にそういう話なんだって言うとね、お化け屋敷とか何とも思わない、うん、でも映画とかね、あれはちょっとやっぱグロいのも出てくるしね、あのエクソシストとかね。
でももしかしたらそれはそのなんだ、要するにそのぐちゃーとかごえーとかってそういうのとはまた違うんでしょ。
また違うんですよ。あの日本の
ちょっと稲川淳二なんでしょ、
隙間から来るんじゃねえかみたいな、そのドキドキハラハラするあの感じ。
スプラッターがいいわけじゃないん
で、ね、スプラッターはそんなにも好きではないんですが、その
スプラッターってなんだっけ、
あのぐちゃーとか
ぐちゃーとかいう、そう演出のなんか
バケーってこう首が飛んでいくとか、そういう、
はいはい、
そういう意味苦手ではないですけど、稲川淳二さんみたいな、この
うちね、稲川さんお越しになったことないですけど、稲川淳二さんの直弟子っていう方がお越しになったことありますよ、鈴木さんっていう方で、あのそれこそ品川テレビっていうのをやってるんで人なんですけど、稲川淳二さんのなんかご自身でお弟子さんっておっしゃってましたけど、やはりちょっと怪談メーターなんかお話もちらっとあったりしましたね。で自分でもちょっとこうセラピーじゃなくて何ですか、ちょっとこうカルトチックのこういうなんかこういう三角の、はい、あのサインを出すんですよ、いちいち、なんかあると感謝するときになんかこううっすみたいなことやるじゃない、はい、あれと同じようにね、決めがあるとか三角の出すんですよ、
なんか気が集まる
んです、なんか分かりませんけど、そういうことなんでしょうかね、トライアングルっていうことですね。だからおっしゃなんか今稲川さんの話が出たんで、そういう方は楽譜にお越しになってお話しゃべってたことありますよ。ただそんなにリアルにおっかない話ではなかったように記憶してますけどね、はい、私だったらもうこれ番組逃げてる
ここの席からも
嫌だと思ってるからそれぐらいちょっと苦手ですね。
でもなんでしょうね、別にそんなみんな怖がるほどのものはない。
怖いや でまたテレビでガガガガガって言っててこんな髪長くてさ、お嬢ちゃんがこうやって張ってきたらそれは怖いでしょ。あった
迫ってきたら怖いですけど、確かに。
でもだから私ね、だからお化け屋敷とは全然怖くないよ、だって人だと思ってから、
人ですからね、
下手くそが言ったら下手そうって言ったら殴っちゃうくらいの勢いだけど、
もっとやれみたいな。
ドラマとかはダメだな、やっぱ映画とか、まあいうのちょっとこれダメだな。
いやそうですか。
俺だったらトイレの花子さんだってダメだな。
あトイレの花子さんもな、
学校の階段とかあります
ね。
学校の階段とか
そういうのも楽しいですね。
楽しい、特にご自身の中ではどんな感じが一番お好み。
最近はあの心霊スポットに行く DVD が、
ああいうスピリチュアルなものもやっぱりお好きだったです、はいはい、例えばどこでしょう、清水なんだか、あと、まあ、清正公の井戸とか。
清正の井戸も行きました。
行った、
はい、なんかすごい並んでると聞いて、
なんかね、俺変な話ちょっと、俺ねなんかで自分の音楽家のだからなのか、音楽家のくせにというのか、もうこういう話してるとねちょっと BGM が聞こえてくるんだよ
やだそんな
でこれだからなんとなくさっきよりちょっと照明がちょっと暗くなったような気がするんでなんとなく
マスターが調節
してない、してない、してない、してない、
ちょっと暗めにとか、
いマスターあのね、マスターそういう意地悪とかそういうんじゃなくて、ね、あの好きな人だけど、そこまであれないと思う
本当。
でもなんか怪談話って聞くとね、照明がちょっとドーンと暗くなってなんかね、
そう
例えばそのジョーズだとかたらさ、ザーンみたいな、もうちょっと聞こえてくるような感じさえするのよ。
清正の井戸に行った時は
来た
すごい並んでると思ったんです。なんかパワースポットとしてフューチャーされて、整理券も配るぐらい並んでるって聞いたので、また並んでるのかなって、一回行った友達の時もなんか並んでたからって言って、はいはい、じゃあちょっと早めに行こうかって友達と行ったんですけど、
もうちょっと入ってません話なんか今。
怖い話じゃないですこれ。
大丈夫なんか。
全然怖い話じゃない。
急にそんな顔を見なかったかとかやめてよそれ。
全然ないです全然ないです。
まあまあまあまあ。
で、整理券とかも必要なのかなと思って行ったらすんなり入れて、でこっちだよこっちだよって友達が連れてってくれて、行ったら全然誰もいなかったんですよ。へーと思って、 すごい綺麗な場所 で、水もすごい綺麗で、そこにカラスがいたんですけど、カラスすらも綺麗になってるぐらい、
あ、それでパワースポットか、なのかなみたいな
って思いました、
今海外の方でもね、それこそグランドキャニオンだとか、それこそ奈美恵ちゃんと安室ちゃんとなんか笑いのね彼とか行ったりとかね、いろいろあるみたいですけど、だとしたらもうパワースポットっていうのは結構あちらこち お出かけになりました。
いや、まだ全然行ってない。
これからだ。
これから、
はい、じゃあそのさっきの話戻りますけども、はい、階段メーターの話っていうのはやはりそういうスピリチュアル的なものも含まれた上で面白いとか興味と関心があるってことでしょうか。人間の例えば神秘とか、要するにそのどういうんでしょうね、まあお腹の中から生まれた以上、それはどっか向こう側に何かあるじゃないですか、そういうものに対する興味とか関心っていうことでしょ
う。そうです。
とかゴッドっていうこともつながってきますか。
はい、
ある種宗教観も伴ったみたいな部分で、
そこまで
ではないけど、で現象としてはそのスプラッターとみたいなことではないわけですよね。
そうですね。
何に一番関心惹かれるんだろうなと思っちゃうんだけどな。
なんでしょう。でも
なんとなく好きなの、落ち着いて見れちゃうの。
はい、
で今までの作品の中でこれベストでしょうとかおすすめのやつあったら聞かせていただいてよろしいですか。
作品ですか。
はあはあ、
映画だと何でしょうね、
リング、
それこそリングだと、日本版より私海外の、
私逆にね海外見ましたよ。
見ましたか。
日本版を見てないんじゃないかな。海外見たけど、
はい、
やっぱりあれはコンプリートですか。
いや、ザリングをかテレビで見たときに、あ、こっち面白いじゃないと思って、原作を読んでたので、やっぱ小説だとすごい長いので2時間ぐらいにすると入りきらないじゃないですか。はしょられてしまったところがあって、私の好きなところとかそこはもっと長めにやった方がいいんじゃないかっていうところがちょっと短くなってたのが日本版は残念だったので、海外の方がちょっと謎解き、真相に行くまでの謎解きがすごい、
サスペンスが
あったんね。サスペンスがすごい面白かったので、そういう面ではザ・リングの方が私は好きでした。
なるほどね、じゃあ例えば話、海外の作品でペットセメタリーなんていう作品があるんですよ。ご存知じゃないですか。なんていう作家か今ちょっと思い出せなくてタイトルだけ出たんで、
そのタイトルは覚えがある。
昔見た、
そうそうそう、私がニューヨーク行ってる時にちょうどそれがねやってて、もうだってずっとお金払ってみてずっと嘘みたいな何しに行ってたんですよ、よく分かんなくてみたいな。あれなんかなんとかキングっていう人じゃなかったかな、スティーブン・キング。
あ、
スティーブン・キング、
うんうんうん、
なんか一連のねちょっと怪談ものばっかり書いてるような人だったと思うんですけど、だから海外のやつやっぱりおっかないですよね。海外のやつ ね
海外のやつもおっかないです、
ね、いわゆる ホラーっていう
やつですよね。ホラーだよね。
日本の怪談がいいわけ。
日本のあのおどろおどろしい
方がいいんだ。
やっぱ王道といえば東海道四谷怪談でしょ。
四谷怪談も面白い。
神経重ねがぶした
怪談とか、そこまで怪談を多々知ってるわけではないですが、
そうですか。
稲川さん、長井淳二さんの話す、話が、
あ、だって毎年だってそれこそ夏といえばね、サザンかチューブか稲川淳二か、
夏が来た、
夏の風物詩ですからね。
はい、
だけど今のね、私ね改めて思ったけど、それはもうそういうもんだったし、確かにそういう演出とか効果狙っておいてないか分かんないけど、あの今彼女のお話聞いてて、淡々とかとうとうの方が怖いね。
そうなんです。
あれね、なんか最初は怖いぞ怖いぞって言って、まあ、講談師とかはね、なんかパンパンってやって最初から脅かそうとか、その緩急をつけたりとかしますけど、あの今の彼女みたいにとか稲川さんとか見てても、あの本当にとうとうと語るもんね。
そうです。
最後になってドーンと来るとかあるけど、それにしても普通に何ですか、あれ本当にあの松任谷由実みたいな歌い方だよね。棒状の歌い方っていうか、全然それないみたいなね。ね、
こうなんかガーってやるんではなく、本当に日常のことを喋ってるかのごとく。
言うんだけど
喋るのがやっぱり一番怖い。
怖いよね、むしろ。だから俺今さ入っちゃったのかなと思って、来、たらどうしようと思って今構えちゃったんだけど。
大丈夫。
大丈夫。
はい。怖い話するときはしますって言います。
あ、まあ、前もってね、
前もって言います、
今からします、
今からしますよって
言われて、それも言われて、怖いよ、次のコーナー行こう、次のコーナー行くよ、もうやっぱそれぐらいちょっと苦手っていうか怖いんですよ。西尾さん的にはでもどうなのそれは。
いやいや、もう私スプラッタとか怖いのとかも全部全面的にダメです。も
う、あ、そうなの。私なんか今ちょっと尊敬立ってる感じがあるんだけど、
いや、もう
ね、本当にそれはもう言わないで。CM に続いてそんな、ね、池野さんについてのいろいろとですね、学芸服から Q&A で伺ってまいりたいと思います、CM でこちら。
ことなら丸いし丸いし家具丸いし家具丸いし家具丸いし家具。
ありますけどね、本日はゲストに雪野理恵さんをお迎えしているということで、学 F から Q&A 形式でいろいろ伺ってまいりたいと思いますけども、さあそれでは西尾さんの方からどうぞ。
はい、改めて、ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前とあれ差し支えなければって、いや年齢はさっき年齢不詳って言ったんだよ。
あ、ね、構わないですよ、
はいはい、まあ、まあ年齢はともかくとして、お住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、
はい、雪野理恵です、うん、
お仕事は
お仕事
は
お仕事いらないですか。
いや花屋敷で、
花屋敷で
お化け屋敷
お化けやっても違います。
勘弁してねみたいな感じですけど、
花屋敷に入る前に怖い話をします。
うわ
そうです。
いやじゃあ、マジででもその今ちょっと話の途中で恐縮ですけど、はい、なんか怖い話の一つや二つやっぱお持ちだったりするんですか。
体験談は確か
に、どうしよう、長くないやつ、ちょっと俺耳つんぼしてる、あ、つんぼし
てる、ダメです、ダメです
、耳ちょっと
わーってやった、
あのあれしてるんで、よかったらちょっと一つぐらい軽いところで聞かせてもらっていいですか。
怖いのですか、
はい、
なんだろう、短いのだと、なんだ、寝てる時にちょっと昼、ま
あね、ちょっとあなた聞いててね、
いや、はい、
俺ちょっと今イヤホン取るから
今住んでるところの家でちょっと昼寝をしてうとうとしてるときに、なんか、あ、誰か入ってきたなって思ったんですよ、
はい、
でその後に、いやいや入ってこないよ、だってチェーンロックもしてるし鍵もかけてあるから入ってくるわけないじゃんって思ったときには、なんかこう、もうすぐ背中の方にいるみたいな、誰かいるみたいな感じになって、
うん、
誰かいるって思った瞬間には、なんか私のちょっとこう横に向いて寝てたんですけど、うんうん、視界になんか赤い着物の星座の膝だけが見えて、
なんでそんなリアルなの。
でその人が私の頭、寝てる頭の上に手を置いて、うん、なんかブツブツブツブツブツブツブツブツ言ってて、ブツブツブツブツ、そうブツブツブツブツ聞こえるんで、これがはっきり聞こえたらやばいのかもしれないなと思って、最初はちょっと、もう帰ってください帰ってくださいとか思ってたんですけど、
金縛りは
金縛りに合ってるんです、だから動けないんですよ。
もう金縛りになってるわけ、それがもう、
あ、で動けないんで、帰ってください帰ってください帰ってくださいって思っても全然帰ってくれないんで、
うん、
だんだんちょっと腹が立ってきて、帰れって言ってんだろみたいな感じで
それが怖いわ、むしろそれが怖いわ。
怒ったら気配がパッと消えたんですよ。
あ、さすがにビビったんだ。
やっぱり強気になることは大事です。
強気にね、
はい、
あー、なるほど。
いや、ちょっと今あの途中聞いてなかったらよかった。
怖いとこ聞いてなかったですか。
あ、怖いとこ聞いてなかった。
よかった。
じゃあ霊感が強い、
ちょっとあるみたいな。
あー、そういうこと
か。やっぱりそういうのあるんだよね。まあ、ちょっとあとまたね、いろんなことまたそういうことを伺ってみたりなんかしたいと思いますけども、はい、さあ途中になりましたけども、
はい、
普段のお仕事とか、活動ということになるとどういったことになりましょうか。
そうです、声優として吹き替えのお仕事とかをやらせていただいてますが、うん、
はい、
あとは都内でライブ活動をちょこちょことやらせていただいて
ます。はいはいはい、声優のそれこそ怪談めいたお話とか、
はい、
お仕事みたいなことあったりするんですか。
怪談めいた話はないですが、ぜひあれば仕事が欲しいところです。
あ
のラジオをお聞きの皆さん、よかったら本当に、ね、はい、もってこいの声優さんおいでですから、
はいはい、
どうぞよかったら、ご起用になっていただけたらいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
でライブ的に言いますと、
はい、ライブまだちょっと予定がないので、
はい、
まあ、予定ができれば、うん、ブログでいつもお知らせしているので、
はい、
ブログをチェックしていただければと。
なるほどね、でも結構数々ライブをやっておいでのようですけど。
そうですね、
伴奏じゃなくて、曲をかけてもらって、
そうです、
それで歌うみたいな感じですね、はい、先ほどのようにね、
はい、そうです。
オリジナル曲なんか何曲ぐらい。
オリジナル曲が先ほどかけてもらったのが2曲目で、
うん、
はい、
自分 の,
自分 の,
あ
の
何十曲もやっぱりあるわけですか。
いや、2曲しかない。
あ、2曲なん
です。2曲だけなんです。
これから作詞作曲とか
作詞をさせていただいてます。
なるほどね、
はい、
随分結構ハードな曲でしたけど、
はい、あの曲はちょっとかっこいい曲が欲しいってなって、
うん、
かっこいい曲を作っていただいて、
うん、
でそれを聞いてなんか感じた ところで歌詞を書いて、
なるほど、
はい、作った曲
で、これからもそういう創作活動は続けていかれるということですね、
はい、
なるほどね、楽しみですね、
はい、
はい、じゃあ続いて、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください、
はい、
なんだろう、お仕事、
それこそ変な話、あのね、
はい、
ライブの最中に照明が落ちて、
はい、
なんかキャーって悲鳴が聞こえてきたとか、なんか楽屋に行ったらこう赤いものが滴ってたとか。
さすがにそんなのはないですけども、はい、大抵あのライブの MC はどちらかったことを私言うので、
うん、
あらも
それはまた違った意味で恐怖ですね。
なんかいろいろ考えてってもやっぱ舞台に上がると真っ白になってしまって、
大型でしたっけ。
大型です。
あ、大型なんですか、ね、
ざっくりしてるんですよね。
ざっくりしてるんだね、
はい、
あ、なるほど、ね、
なんか歌だけ歌えればそれでいいみたいな感じになって帰っちゃうんで、
なるほど。お客さん的にはどうですか、そういうお客さんとの兼ね合いで感動したとか感激したとか、これは良かったなみたいな。
お客さん、いつも MC でお客さんを笑わせるつもりがなくて日常的なことを喋ってるんですけど、どうも笑われるんですよね、
う
ん、
あ、そう。それもある意味恐怖ですね。
そうですね、いつもなんか笑いが起きるのはなぜだろうと思いながら、
そう、ね、はい、分析されたことも大型だからしないよ ね、 そ、 こね、
そうですね、そんなにしないです ね、
だから笑われるんじゃない
そっか、いや
同じこと繰り返したりなんかするかも、
楽しんでもらえればそれでいいかなって、
まあ、それは全然サービス精神としてはね、旺盛だと思いますけどね、
は
あ、西尾ちゃんなんか別にシリアスに語ってるつもりなのに笑われちゃったりとかね。
そうなんです、
笑うとこじゃねえしみたいな、
違うん
だよ、ね、はいはい、まあまあそんなことで続いて、
はい、はい、最後になります、ゆきのさんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、予定や目標、それこそ怪談のお仕事があればやってみたいところです、
うん、はいはいはいはい、
はい、あと告知、
うん、CD のお話と、
はい、先ほど
あと、うん、ブログですよね、
書けていただいた、
はいはい、
あの仮面という曲が入ってる、
はい、
CD がオムニバス CD で、スターズという、
うん、
オムニバス CD なんですが、
ほうほう、
それが今年の7月25日に発売になりまして、
うん、なるほど、
はい、全国 CD ショップでも発売しているので買えますが、
うん、ほうほう、
ライブを見に来ていただくと、あの税抜き価格で売ってたりするので、
なるほど、
歌ってる人にも会える、 CD もちょっと安く買えるという、
うん、だとすると、はい、そのライブに行かなきゃいけないわけなんですけども、ね、今のところライブ
の声ではない、今のところ私の予定がない
ということは、もうこれから、オフィシャルブログなんかを追いかけていただくと、
はい、
それがあちゃんと情報が入手できると、
はい、ありがたいなと思います。
だとしたらそのオフィシャルブログの方の、はい、アナウンスメントをしていただいてよろしいでしょうか。
はい、オフィシャルブログ、気ままにラズベリージェカフェという、
これどういった意味なんでしょう。
まあ、この大型の気まぐれ感気まぐれ感あふれるものと、まあ、私あのラズベリーを育ててまして、
そういうご趣味もおありなんだ。
はい、土いじりがあったように。
あ、土いじりね、
はい、ラズベリーを育ててるのと、あと私のあだ名のリージョを入れ込んで、
じゃあそこでね、
はい、
なるほど、
で、まあ、読んだ人がなんか疲れててもふふって思うようなカフェみたいな、
なんか癒し癒しって言いますけど、はい、それが果たして僕の中のことなんで何とも言えませんけど、
はい、
確かに癒し感あるよね、彼女はね。ちょっとね、いや、それでもほら、いろんなタイプの癒しってあるじゃない、
はい、
だら癒しだったりするの、俺かえってあんま好きじゃないの、むしろ癒されないの、あんまりにもこう、だからとうとうと生っちょろい、なんかあのアイスクリームに蜂蜜かけたみたいな、そうだ、多少ちょっとこう、ピリッと辛いとか、酸味が効いてるみたいなのが好きなんで、ちょうどいいかもしれない。癒しの中にも、ちょっとこう怪しい、こう。はい、なんかこうあるみたいな、
ちょっとカフェじゃないところが入ってるところもありますけど、まあ、そういう意味合いも込めて、はい、そういうブログに
いいな
タイトルにしたので、ゆきのりえで検索するとすぐ出てくると思います。
りえちゃん怪しいな、なんだんだ、なんか怪しい感じが出てきてるな
あともう一つお知らせしたいのが、
はい、
スターズではなく、昨年出たオムニバス CD にも私参加しておりまして、
う
ん、昨年のこれいつ出たんだっけ、
うん、そういうの早く紹介して
すみません、
はい、
ハピネスという、うん、こちらもオムニバス CD で同じピカレスクレーベルから出てるんですが、
はい、
こちらに収録されている光という曲が、うん、私の曲があるんですが、
ほうほう、
こちらの iTunes で配信されているはずです。
そっちもおかけしようと思ったらおかけできたわけだね。
そうです、
なるほど、うん、じゃあまたぜひね、 はい、次の機会にでも、はい、でそれをとにかくアクセスして聞いてください。
そうですね、
はい、もう一度、
オムニバス CD ハピネス、
ハピネス
に入っている光という曲なんですが、はい、光があのピカっていう光、ライティングの方じゃなく、うん、あのいろんな意味を込めてこう、うん、目標とか、うん、あとは何でしょうね、何だろう、輝きとか、うん、そういう、
ね、
はいはい、そういう意味合いも込めての、うん、いろんな意味での光ということで、うん、あのローマ字で、うん、はい、表記している、
うん、はい、なるほどね、
はい
はい、
光でございます。
そうですか、
はい、
そちらの方ぜひじゃあご注視ください。どんな感じの曲になるでしょう、
はい、こちらすごい
バラード、緑
こちらのすごいポップな感じ、
ポップな感じで
明るい曲にしたので、
なるほど、
はい、
はい、
ど元気になれる曲かと思います。
それも作詞が、
はい、私やっておりますが、
ね、
アーティストとしてはあの、うん、佐々木理恵でやってるので、
佐々木さんいろいろ名前お持ちなんですね。
すいません、なんかね、はいはいはい、とちらかっちゃって皆さん、はいはいはい、混乱してしまうかもしれないんですが、
なるほど、ね、
曲の、検索をするときは佐々木理恵、
はい、
光で検索していただければ、うん、はい、いろいろ出てくるかと思います。
なるほどね、はい、そんなこんなで他にまだなんかアナウンスとかありましたら
大丈夫です。
よろしいですか。
はい。
はい、じゃあ、まあ、本日ね、ゲストにお越しいただきました、雪野理恵さんでございましたけどね、はい、とりあえずこちらでまとめさせていただくということで、
はい、
雪野さんにどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そしてですね、まあ、あの、ね、拍手もいただきましたけども、そんなあなたたちもあまり安閑としてはいられない学園名物恐怖のインタビューのコーナー、恐怖つながりだから今日はないですよ、ね、あのゲストのほら、ね、彼女がいろいろそういう怪談メーターの話とか好きだってことなんで、今日本日のご来客のお客さんにはぜひですね、今日何としてでもインタビューにお伺いしたいなと思うのは、彼女が怖い話大好きということでですね、怪談のですね、そういう素敵さを広めていきたいとまでおっしゃってるんですけども、こんな時期にぴったりということで、これまであなたが聞いたあるいは経験した怖い話について、さあ西谷さんインタビューしてきてください。
はい、
はい、こっちであなたのこっちのマイクですよ。はい、そっちのマイクを持っててください。はい、怖い話、さあいかがでしょう。
怖い、どんな怖い話、
いやただ怖い経験とかでもいいし、うん、あの霊体験みたいなね、そういうものを、うん、ほらお持ちの方がおいでなのかどうなのかとか、
ぜひ聞いていただきたい。
金縛りにあったことありますかとか、なんかそういう、ほらほら、武将すんじゃない、立ってきなさいよ。あなた、なんちゅう武将やねん。そっからインタビューしようと思ってんの、あんた。なんちゅう武将やねん。
いやあら、あら、あら、あら、
はい、
あ、はい、はい、
はい、はい、
はい、はい、はい、
お名前伺ってから、ヘッドホンも外していかないと、
はい、
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 あなた、インタビュー初めてだっけ。
いや、あまり。
はい、じゃあ、インタビュー。マイク使えてますか、マイクの方は。
あ、
はい、
はい、失礼しました。
はい、どうぞ。
はい、それではですね、
お名前から、
お名前から教えてください。
伊藤です、
うん、ほら
また始まりましたね。
毎週伊藤さんになっちゃって
る。毎週別人に。
はい、ちょっと、はい、今の質問の内容あなたも理解できた。
はい、はい、
はい、うん、
はい、
説明してあげて。
これまで、その伊藤さんですね一応伊藤さんということにしておきます。
怖い、それは怖い。それ
あなたが聞いた経験した怖い話、何かお持ちですか、そういったことは。
まあ、例えば昔お化け屋敷行ってこういうお化け屋敷が怖かったとかね、映画とかそういうのでもいいんですよ。例えばホラー映画みたいなのがエクソシストが怖かったとかね、
あ、
はい、お芝居とかテレビでもあるわけじゃん。
エクソシストは怖かったですね。
ちょっとあそっち柴田さんも後で行きます。柴田さん後で行きますとりあえず今ね、そう、大将にちょっと先に、はい、
あれかな、
もうちょっとマイク近づけて、
はい、離れないでください
それが怖いわ。
あのジョーズの映画、
ジョーズ怖いですよね。
あれで、あの映画館行って扉開けた時に、
はい、
あのなんだっけ、あの顔がドーンと出てくるのあるでしょ、あの海底かなんかで、
お
あれが一番怖かったから、びっくりして。
あ、それも恐怖体験ですよね。
思いっきり開けた瞬間、あの画像がドーンと出てきて、一回閉めましたもん。
なるほど、それ奥さんじゃなかったんですか
いやうちのね、うちの嫁はその頃もっと可愛いから
なるほどね、それは失礼しました。それは失礼しました。そう、今のトークの方でよほど恐怖体験かもしれないけどさあ、こちらのじゃあ柴田恭平さんに伺ってみてください。
はい、でお名前お願いします。
あ、松田です。
柴田恭平じゃなかったお
前松田さんですね。
はい、
はい、
はい、どうぞ。
じゃあ松田さんの怖かったことは。
恐怖 体験は、おじさんが死んだ時。
おじさん、
おじさん、
おじさん、ちょっと生照りが、
おじですね、おじ、
おじね、おじ安次郎さんじゃなくてね、
はい、おじが死んだ時、はい、金縛りにあったんですよ。
おな、マジで、
マジで、
あれや。
でその時すっげえおじさんが立ってて、
マジっすか、亡くなった時でしょ。
はい、そんで金縛りにあ
って、まさしく枕元に立つってやつじゃないですか。
いや枕元っていうか、もうなんかすっげえ前、目の前に立って、
おいおいおいおい、どうしました、どうしました、なんかメッセージありました。
ないんですけど、僕はもうすっごいこう怖くて、うわーって叫んで、隣の部屋にいる、お父さんとお母さんが、お前何やってんねん
って、起こされた、
で起こす、まあ
金縛りが解かれた、
声しか出なくて、っていうのが1回だけですね。でも本当に怖いのは今の上司です。
あ、なるほどね、前前、はい、オチがついたところで照明も明るくなったようです。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました、
ね、大変な、でもどうですかね、あの、はい、今お聞きになって、なんとなく雪乃さん、
いいですね、
いいですね、なんと続々感いいですか、
いいですね。
そうか、ちょっと今の金縛り体験ですけども、はい、その辺なんかも含めてどうですか。
まあ、そういうのも結構
あるんだろうな。
あんまり見ないっていう、私は見ないんで、こうそばにいると感じるっていう
か。ああ、そうなんだ。
はい。
なるほどね。
こういう喋りばっかりしてると、はい、寄ってきたりとかする
の。するんだ。はい、またでもその話ね、
はい、
あの放送後にじっくり聞かなくてもいいです。普段だったらお聞かせくださいみたいなことなんですけども、はい。まあそんなこんなでね、はい、恐怖のインタビューのコーナー終わりまして、CM 続いてエンディングさせていきます。CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 魚常でい、
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談、東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
ということでございましたけども、さあ学芸フレギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで西尾さん的にはいか
はい、 ですね、怖い話も多々ありつつ、まあ今日初めてあの自分のあの流れのそのゲストさんを呼んだわけですけれども、非常に楽しく過ごすことができました。
はいはいはい、
おかげさまでありがとうございます。
はい、またますますね、
はい、
あのいやこれはもうこの前のお話の中でもね、終始一貫していい放送にしていきたいとか、はい、楽しい放送にしていきたいんだということでは、はい、コンセンサスはもう得てますんでね、
はい、
ますますそういう風にしていかれていただけたらと思っておりますんで、はい、今後とも西尾さんにはどうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、さあ続きまして、本日のゲストね、いかがでございましたでしょうか。
はい、本当にすごい楽しく、
はい、ゆきのさん、ゆきのです
。怖い話ばかりで、
いやいやいやいや、もうかえってむしろね、なんか話がそっちの方に膨らんじゃって、
はい、
放送に載ってないところの方がボリューム感が出ちゃったみたいな感じがしないでもないですけど、
そうですけど、ね、はい、まあまあそれはそれで、
それはそれで、
はい、ね、すごい楽しく、
そうですか、
はい、
またよろしければ、
よろしければ私は出していいです。はい、
またなんか来週も来てるんで、亡霊かなと思ったら、いや生生生本人
本人って
また来た、また遊びに来たのよみたいな、
なんか雨の隅とかにわーってやってるかも
しれない。まあシーズンはシーズンだけどね、これなんで夏場じゃなきゃいけないのかなと思ったりしないでもないですけどね。いやいや、まあ、これまた改めて別にだから本当にそういうのの舞台に出ておいでだとか、はい、そういうお仕事で声優の仕事してらっしゃる機会があればね、
はい、
ぜひまた教えていただけたら、それはもうぜひ拝見したいと思いますよ、
はい、
ね、はい、そんなことで、ゆきのさんでございました。ありがとうございました、はい、さあ続きまして次回の放送8月30日火曜日は第5週目、今月はね5週目放送があるということで、サブパーソナリティには、5週目の女ことゆきさんお待ちかねでございますね、皆さんお待ちかねことゆきさんのファンの方はね、また130歳、ね、名乗ることもない老人から、の方からメッセージが届くんでしょうか、届かないんでしょうか、そんなことで楽しく愉快にお送りしてまいりますのでお楽しみということでね、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学園ホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつ、またそちらあてご意見ご感想をどんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではライブご調子のね、あちらのご参加の皆さんと一緒に、じゃあマイクのあちらの方に向けて差し上げてくださいな。
はい、
はい、それではですね、番組の方ご一緒に締めてまいりたいと思いますね。なんかお食事中に帰って恐縮ではございますけど、それは冷麺でしょうか、温麺でしょうか、温麺じゃなくて温麺だったりしてうまくまとまったところで、さあそれでは私がですね、学大 FM ではまだと申し上げました、来週のコールで元気よく締めてまいりたいと思います。それではゆきのさんもよろしいでしょうか。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
お食事中どうもありがとうございました。ゆきのさんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。